皆さんこんばんは。海外グルメマニアのヌーグルメです。このチャンネルでは東京にある美味しいそして珍しい海外グルメを食べ歩き歴14年年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことヌーグルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマはエジプト魅惑のスイーツウムアリの秘密に迫っていきますというテーマでお伝えをしていきたいなと思います。ウムアリなんだそれはというふうに思われるかもしれないんですけども、これ本当にですね、その食欲をそそる見た目と香り食感というところで非常にですね魅惑のデザートだと私は思っているんですね。今日はこれを出してくれるですね、飯田橋で今メディアとかでも非常に話題になっているエジプトレストランですね、スフィンクス、名前の通りですけども、エジプトらしさが、こちらをまあご紹介ねしながらですね、皆さんにこのウムアリの魅力を伝えていきたいなというふうに思います。ウムアリはなんでこの時期に紹介するかっていうと、今ちょうどですねラマダンが行われていますよね。このラマダンともこのウムアリというのはちょっと関わりがあったりするんですよね。まあそういうところも合わせて今日はこのウムアリを深掘りしていきたいなと思います。それでは早速行ってみましょう。ウムアリ、これですね、まずどんなものなのかっていうところをですねご紹介していきたいなと思います。これはですね、パイ生地、ピスタチオ、ココナッツフレークを、混ぜてミルククリームをたっぷり注ぎ、仕上げにホイップクリームを乗せてキャラメリゼしたスイーツということで、この説明を聞いただけでもすごくですねなんか美味しそうだなって思っていただけたら非常に嬉しいです。これですね、実際にお店のですね、ご紹介のところで詳しく書かれていた内容なんですけれども、もう一つですね、面白いところがありまして、それが、ウムアリっていうのが、どういうこう、起源なのかっていうところなんですよ。で、ウムアリという、このデザートの名前というのは、こう、アリさんの、まあ、妻という名前、意味合いらしいんですよね。で、これはどういうことかって言いますと、まあ、エジプトをですね、こう昔支配していた、まあ、帝国みたいのがありましたと。それの、こう、君主ですね、一番偉い人。この人の妻ですね、奥さんにちなんで名付けられた、そういうデザートらしいんですよ。だから、すごく昔ですよね。エジプトって言ったらめちゃめちゃ昔じゃないですか。もうあのね、ピラミッドとか、あとまあ、そのファラオとか、もうこれですよね。そんな昔からあるデザートなんですよ。なんですけど、エジプト料理がだいぶこの東京でもコシャリをはじめとして知られてきている中でですね、まだまだこのウムアリっていうのは存在感があまり出てないなって思ったんですよ。ですけど、すごくですね、見た目、特に先ほどの説明で最後に言ったキャラメリゼですね。ここが、このね、食欲をそそる見た目なんですよ。というのも、キャラメリゼして、上が、こう、黄金色に光っているわけなんですね。これ、たまらないですよ。で、そしてですね、このウムアリの魅力、こう、ウムアリがですね、スタッフさんがこう、テーブルに運んでくるわけです。こう思ってね。で、このウムアリをこうテーブルに置いた瞬間に、すごくこの香りがね、漂うんですよ。すごく甘い香りです。甘いんだけれど、その甘々としたチョコレートのような甘さではなくて、これ、クリームがいっぱい使われているのをちょっと気づきましたかね。ミルククリームだったり、ホイップクリーム。クリームがいっぱい使われているわけですね。なので、非常にですね、こう柔らかく、優しい、こうミルクの匂いというのも一緒にこう香ってくるわけなので、なんかこう落ち着くような、ほっと一息つけるような、そんなデザートになっているんですよね。こんなのなかなかないですよ。 しかも面白いなと思ったのは、これスイーツなんですけれども、あったかいんですね。冷たいんじゃないんですよ。まあ、デザートっていうと、ひんやりとしているのを想像されると思うんですけど、このウムアリはあったかいんですね。あったかいからこそ、皆さんも冬とかにココアとか、あとはミルクとか、ホットミルクですよね。飲んで、こう、ポカポカと体を温めたり、なんか、すごく、こう、落ち着いた気分というか、ほっこりした経験ありませんか？まあ、こういう気分なんですよ。すごくあったかいので、そのミルクとかホイップクリームの、こう、甘さとか、ふわっとした感じが、よりですね、こう、伝わってきやすいというか、そういうとこなんですよね。さらに面白いなと思ったのが食感です。これ、ココナッツフレークが入ってるんで、なんか私の感覚ではですけど、ライスプディングみたいな、そんなイメージなんですよね。よく、これ英語で、こう、ウムアリって調べると、エジプトのブレッドプディングなんていう風に書いてあることが多いんですよ。まあ、パイ生地だから、それをまあ、ちょっとブレッドみたいにしてるのかなっていうふうには思うんですけれども、すごくですね、食感としては、こう、ご飯を食べてるような食感なんですね。で、これも、ご飯だデザートみたいなふうに思われる方いると思うんですけど、実はエジプトにはですね、いわゆる、こう、ライスプディングというか、なんかミルクプリンみたいな、なんかこう、ご飯が、デザートになってるみたいなのがあるんですよ。で、これをね、すごく聞いたときは、ご飯甘いのみたいな。それデザートにするのみたいな。そういうふうに思ったんですよ。思ったんだけど、食べてみると、これが美味しいんですよ。で、スタッフさんもそれを言ってて、その聞いたときは、ちょっとって引くけど、食べてみると、これがまたなんか、美味しくて、また食べたいなって思ってしまうような、そういうデザートっていうところなんですよね。なので、ぜひ皆さんに、このウムアリを楽しんでいただきたいなっていうふうに思うんですよ。あんまり知られてませんよね。で、まあ、この放送とかでも結構クナーファであったりとか、まあ、バクラバであったりとか、そういうふうに中東のデザートを紹介してきましたけれども、アフリカですね。エジプト一応アフリカに位置するので、アフリカにもですね、まだまだ知らないデザートが結構あるんですよ。もう少ししたらちょっと紹介しようかなと思ってるんですが、モロッコにも、まあちょっとね、変わったデザートがあったり、モロッコもアフリカのね、有名な国の一つですよね。まあこういうふうにですね、結構知られていないデザートっていうので、美味しいのはいっぱいあるんですよ。そして、このウムアリというのは、ラマダンのとの関係があるっていうところでも今結構ホットなんですよね。なんでかっていうと今もうちょうどラマダンの時期なわけですよ。で、確か4月の、中旬になる前ぐらいかな？それぐらいななんかラマダンの期間。まあ正確には、ちょっとすいません。私もラマダンの専門家ではないんで、あんま適当なことは言えないんですけれども、まあ今ちょうどね、ラマダンの、期間になっていまして、このラマダン、皆さん多分ご存知だと思いますが、断食ですね。食事を取らないと。まあ、こう、日が沈むまで食事を取らないっていうところですよね。で、その、まあ、辛い辛いですね。やっぱり、その間ずっとご飯を食べれないわけですよ。辛くてお腹もついて、お腹すくとイライラしませんか？そういう感情を乗り越えた先にご飯があるわけです。その食事の時に食べられる、まあデザートですね。としても、このウムアリというのは知られているんですよ、実は。っていうところもあってですね、面白いんですね。で、その、まあ、いわゆる日没後の食事のことをですね、イフタールなんていうふうに言います。で、イフタールって、まあ、本当に実際に、そのラマダンの期間に海外にいるっていう人は本当稀だと思うんですね。まあ、というのも、まあ、ラマダンの期間っていうのは、やっぱりその、お腹が減っているわけじゃないですか。そうすると、まあ、イライラするっていうところもあってですね、いろいろと、まあ、緊張が高まると。まあ、情勢的な言葉で言えば、緊張が高まって、まあ、ちょっとね、危なかったりもするんですよね。まあ、そういうこともあって、 まあ、いかないというところがあるんですけれども、実際にこの期間の、まあ、食事っていうのは、ちょっとまあ、普通に食べられている食事とは違ったものが出たりするんですよね。まあそういうところの一つに、この有無ありというのがあったりします。で、有無ありというのも、確かにこのスフィンクスっていう飯田橋にあるですね、エジプト料理店では、メニューの一つに入っていて、普通に頼めるんですけれども、エジプトではですね、こう、お祝い事ですね、これの時に食べられる、まあ、デザートとして、まあ、親しまれているというところなので、まあ、その、なんだろう、何かね、例えば、まあ、誕生日とかわからないけど、何かそのエジプトの中での、生活の中での祝い事ですね、この時に食べられるっていうところで、またちょっとね、そこら辺は違ってたりします。で、イフタールっていうのをちょっと話に出したので、申し上げると、まあ、イフタールっていうのは、この日没後っていうところで、じゃあイフタールの食事って食べれないのっていう質問が来ると思うんですけれども、食べられます。実は。で、私もまだ食べたことないんです。で、まあ、せっかくこの放送を聞いていただいている皆さんに、お伝えをしたいなと思っていまして、実はこのスフィンクスさん、今日紹介しているお店でですね、イフタールのビュッフェをやっております。で、イフタールのビュッフェは、その時間帯が6時、夜の6時から1時間半というふうになっています。で、イフタールの、まあ、ちょっと変わったですね、まあ、その時に食べるような料理を提供していただけるビュッフェになっていまして、これはですね、予約が必要になっています。で、詳細に関しては、このスフィンクスさんの、まあ、公式インスタグラムとか、そういうところで発信をされているので、ぜひですね、インスタグラムですね、スフィンクスっていうふうに、まあ、英語でですね、打っていただけると出てきます。SPHINX 飯田橋ですね。飯田橋はそのままアルファベットで打ってください。で、じゃあどういうメニューがあるのっていうところで、まあ、せっかくなので、ここ聞いていただいている皆さんにちょっとご紹介をしようかなというふうに思います。で、ダーと言っていきますね。サラダ、スープ、ライス、コシャリ、チョフテ、グリルチキン、フィッシュ、クナーファ、カダイフ、あと何があるかな、カマル、アルティン、ハイビスカス、イナゴ豆、ソビア、なんか名前は全然わからないですよね。で、90分で20品が食べ放題。で、1人3500円というふうになっています。いわゆる、まあ、ディナービュッフェというふうに考えていただければ、非常にリーズナブルだし、しかも、この時期しか、これこの時期しか食べられないんですよ。イフタールのビュッフェは、そのラマダンが終わっちゃったら、もうこれもやらないです。なので、この時期しか食べられない。っていうところもあってですね、これはすごくお得だと思います。ぜひ予約をして行っていただけたらなというふうに思います。まあ、イフタールね、面白いですよね。こういうふうに、食からですね、その、国の、こう、文化というか、そういうところに、こう、入っていくというところは、すごく面白いなと思います。全然私も、まあ、ラマダンってまだまだこう、イフタールのところからこう勉強し始めてるというか、いろいろ調べてるんですけど、全然知らないことがたくさんあって、こう、新しい体験に触れるみたいで、非常にワクワクします。ね、そういう、まあ、いろんな知識をこう持って、知識というか、そういうのを持って、食もそうだし、もしかしたらエジプトに行った時に、触れる一つ一つのものに対して、また見方がね、変わってくるんじゃないのかなというふうに思うので、この番組はね、グルメを紹介しているところなので、ぜひですね、そのグルメからその国のことを知っていただくっていうところを、ぜひ皆さんにしていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。今日はですね、ウムアリというところで、エジプトのデザートですね。そしてラマダンと関係をしていて、飯田橋のですね、スフィンクスさんで食べられると。さらに今、イフタールという、こう、ラマダン後の食事のビュッフェが、予約限定で、期間限定ということでやっていますので、ぜひ気になる方は、インスタグラム、チェックしてみていただけたらなというふうに思います。そして、最後の最後に、お知らせが2つあります。まあ、いつも、最初のお知らせなんで、1個目はちょっと変わったお知らせをしようかなと思います。 この後に及んでみたいな 感じなんですけど、最近インスタグラムもですね、開設しました。今までですね、ちょっとインスタグラムを開設してなかったんですよ。まあ、いろいろ理由はあったんですが、開設しました。で、これはですね、実は英語で投稿しています。っていうのも、まあ、なんでかっていうと、ちょっとこう、ターゲットが違うというか、まあ、せっかく、こう、海外のね、料理をずっと食べ歩き、そして、東京の海外グルメを紹介しているということで、海外のね、実際に現地の方にも知っていただきたいなという思いがありまして、まあ、そういう方たちは、まあ、やはりね、日本語よりも英語の方がアクセスしやすいというか、親しみやすいというところがあるので、そこで発信をしております。で、ただですね、とは言ってもですね、メニューとか写真ですね、メニューとか、そういうところ、料理の、写真であったり、お店の店内、あとは外観であったり、そういうところは投稿をしておりますので、十分ですね、その写真とか、あとは動画とかも時々投稿しています。それだけで楽しんでいただけるかなというふうに思っていますし、あとはですね、やっぱり実際に私が行った海外でちょっとびっくりしたような料理とか、そういうのも動画とかでお伝えをしていったりしておりまして、まあ、それもね、今、今週から配信を開始するんですけども、そういうところもね、あるので、その他の媒体ではないものも見られたりします。ぜひ、興味のある方は、今日、概要欄にですね、インスタグラムの URL を貼っておきますので、見ていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。で、インスタグラムに関してはですね、基本的に、まあ、週、そうですね。3から5ぐらいは投稿を頑張っていきたいなと思っておりますので、もし興味のある方いれば、インスタグラムでもつながっていただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。そして2つ目は毎度のことになるんですけれども、海外グルメ会ですね。4月7日っていうところがあります。中目黒のね、ところですので、これもまた概要欄のところの無料メルマガを見てみてください。無料メルマガはね、こういうイベント、交流会のお知らせはもちろんなんですけれども、最近であると、なんか3月のイベント情報、グルメイベント情報とか、あと4月もね、結構ね、いろんなグルメ情、イベントがあったり、あとはまだね、新しくオープンして知られていないお店で、私もまだ行けてないんだけど、いち早く皆さんに共有して、皆さんが先にね、行っていただけるようにっていうところの情報とかもシェアしてたりしておりますので、ぜひですね、限定の情報を受け取っていただけたらなというふうに思います。で、ちょっと長くなってしまって申し訳ないんですけど、最後にですね、ちょっとね、今私は使ってる媒体のこう使い分けというか、どれぐらいのこう、なんていうの、階層とか内容なのかっていうところを軽くお話しして終わりにしたいなと思います。で、私今ね、メインでやってるのは Twitter、ブログ、そしてポッドキャストっていう3本柱になります。で、Twitter に関しては本当に速報で一番早くお伝えするっていうところですね。で、このポッドキャストに関しては、より、まあ、速報なんですけれども、そこにちょっとこう自分のよりね、こう詳しく、その感情面とか、そういうところも踏まえて載せてるっていうところがあります。で、やっぱりポッドキャストならではのですね、自分のこう考えとか、そして声のトーンとか、そういうところも踏まえて皆さんにですね、写真とか動画とかはないんですけれども、できる限りですね、いい何かこのお店であったり、グルメについて知って、そして行ってみようっていうきっかけをね、与えられるようにやっております。そして最後のブログ、これはこう、すんごくいっぱいいろいろ言っている中で、特にですね、紹介したいなというふうに思ったところであったり、もしくはもうこのお店、この料理は、この国の料理は、もう東京でここしか食べれないとか、あとはまとめ記事みたいな、ボリューミーなやつですね。例えば、世界の、冷製料理何選とか、例えば、バインミー何選とか、そういうまとめ記事とかを出してたり、最近はちょっとね、麻布台ヒルズが有名なんで、そこに行ってきたお店をね、バンバンバンバンと一気に出していたりします。なので、ブログは結構ね、更新時間がかかるというところがあります。で、今回のインスタグラムっていうのは、ちょうどですね、こう、ツイッターと、こう、ポドキャストの間ぐらいかな。間より、まあ、ツイッター寄りなんですけど、ツイッターよりも、もう少しですね、その写真とか、まあ、動画の枚数が多く投稿されているっていうところと、中身に少しだけ踏み込んでいる。 ただ、その分ツイッターよりもちょっとだけ投稿に時間がかかったりするっていうところがあります。まあ、どういう形で皆さんが見て、見たいかっていうところと、まあ、自分がね、使っている、よく使う、見る媒体っていうところを選んで見ていただけると非常に嬉しいなというふうに思います。で、YouTube やらないのかっていう声が、他のね、友人から来たんですけど、私は YouTube というか動画がすごく苦手で、しかも編集作業とかですね、これもぶっちゃけますけれども、全く興味がないっていう ところで、ちょっとね、YouTube に踏み出せないと。誰かね、僕に YouTube の動画を、専属で撮ってくれる人でも現れたらね、僕は食べるだけをやりたいなと思ってるんですけど、まあちょっとね、そんな贅沢言うなよという話なんですが、まあちょっとね、YouTube はちょっときついというところですね。時間もないしね、僕動画編集とかね、全く興味ないんで、言っちゃ失礼ですよね。ダメですね。興味ないことは全然やれない人なんで、ちょっと YouTube は、やる予定はないんですけれども、まあこういうね、ポッドキャスト大好きなんで、これからもね、できればお店のインタビューとか、あと実際にグルメ、食べ歩いてる、普通の僕と同じ、立場の方にいろいろ話を聞いたりとかもしたいなと思います。そういう、なんかこういう企画もやってほしいよ、みたいなことあれば、コメント欄でぜひ教えてください。あとは、お話できますよ、みたいな。あ、もちろん顔出しなしね。顔出しなしで、ポッドキャストでライブみたいな形でお話できますよ。まあ、インスタでもいいんですけど、そういう、なんかお話とか、海外グルメに関してね、とか、まあ、海外旅行も交えてもいいんですけど、そこに。それでもお話ししたいですとか、お話できますよっていう方あったら、ぜひコメント欄でそちらも教えてください。そんな感じでですね、今日もこの辺りで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。